タケタケの部屋、
タケタケの部屋、野球ラジオ、
皆さんこんにちは。野球ラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。野球ラジオ第8回目を迎えました。今回はですね、私竹村裕二、首都圏を離れまして大阪関西へと行ってきました。大阪で関西独立リーグの試合を見てきました。大阪の中のですね、やや東寄りにあります東大阪市での花園セントラルスタジアムで行われまして、そこの試合が行われた後にですね、私竹村裕二とにわか日ハムファンのブログの管理人をしておりますリパート・ジョーンズさん、さらにはですね、関西独立リーグ初年度よりですね、お手伝いをしてきたり応援をしてきた森田雅宏さん、この3人でですね、関西独立リーグについて語ってまいります。約30分間どうぞお楽しみください。さてルパートさん、
はい、
関西独立リーグに何故見始めましたか？
そうですね、まあ、僕の場合は、まあ、先ほどご紹介がありましたように、もともとは、北海道日本ハムファイターズを見ていたんですが、2004年に、同じパリーグの球団合併というのがありまして、で、今のオリックス球団合併球団にだけに、まあ、パリーグになってしまって、試合数も少なくなりましたし、まあ、どうしても見ていてもなんかどこか心に引っかかるものがあったところに、関西独立リーグというのができて、そして大阪と神戸にチームができるというのを聞いて、なんと言いますか、ひょっとしてこれは自分のものとして愛せるかもしれないという、まあ、そういう気持ちが出てきまして、見るようになって、まあ、そこからいろいろ変化はあったんですけれども、まあ、今に続いているという感じですかね。
大体誕生したのが2009年でしたね。
9年のシーズンが最初でしたね、
はいはい、そうですね、
はい、
森田さん、2009年から関西独立リーグを始めまいりましたが、はい、関西独立リーグになんか触ろうと言いますか、例えば今まで森田さんのはいろいろご協力されてきたという話を伺ったんですが、
そうですね、
はい、どうして協力するということを考えてたんでしょうか？
まあ、基本的に、監督1年目の、大阪ゴールドビルケンズの、ボランティアとして参加するようになりまして、もともと阪神の2軍のファンで、ファームが好きで、やっぱ下から這い上がるっていう、ね、そういう夢があるっていう、そういうのをずっと見てきたんで、まあ、その中で関西独立リーグっていうのができて、ね、今度は独立リーグから NPB に行くっていう夢の舞台っていうのができたんで、それはもうやっぱ応援していきたいなっていう思い でボランティアでずっとやってます、手伝ってます。
大阪ゴールドビリケンズはすでにちょっとなってしまいましたが、 その後もいくつかの球団をご協力されてきたということでしょうか？
ゴールドビリケンズがなくなって1年間、まあ、ちょっと感染という形でずっとしてたんですけど、その感染してる途中で06ブルーズ、今の06ブルーズの球団の立ち上げにちょっと関わることになりまして、で、もう一度、06ブルーズの、ね、村上監督が、見たいということで、ビリケンズの時からずっと一緒にお手伝いしてた方と、立ち上げに関わることになりました。
ありがとうございます。例えばゴールドビリケンズが亡くなった後にまた独立リーグというところを応援しようと思った、はい、その思いというのは何かどこかありますか？
やっぱりずっとそばで、ね、頑張ってプロに行きたいっていう思いでやってる子たちのそばで見てたんで、そういう舞台をね、やっぱりなくしたくないっていうのもあったんで、何か一つ自分ができることっていうと、ね、そういうお手伝いかなと思いました。
パートさん、
はい、
例えば都市部の独立リーグは結構否定的なネガティブな意見というのが割合にインターネット上とかでも多いというのは私の感覚としてあるんですね。私はどちらかで肯定的に見ているんですが、これから関西独立リーグ伸びていくという考え方というのは持てますか？
そうですね、これは、まあ、私自身はこういうチーム、あるいはリーグの経営に関しては完全に素人ですので、あんまり、安易なことは言えないんですが、ただ、まあ、先ほどの否定的な意見というところから言いますと、確かに いろんな意見があるのは承知してますし、ネガティブな要素というのも、まあ、挙げればキリがないですよね。実際今日でだって本当であれば今のこの時間に豊中ローズ球場で試合があるはずが、そうですね、朝の10時から、まあ、このセントラルでダブルヘッダー2試合をやってるわけです。ただ、まあ、そうは言ってもそんな急遽変更があっても来る人は来ますし、まあ、いろんな問題を抱えながらも、2009年ですから5シーズン目を迎えられた、リーグは消えてないというこの事実はものすごくでかいと思うんです。
はい、これは大きいことで、はい、5シーズン続いたというのは、まあ、なんだかんだチームが変わったの、はい、やれ増えた減ったのありましたけど、はい、5シーズン続いたというのはかなり大きい厳然たる事実だと思うんですよね。
その通りです。ですからそれを考えてた上 でこれは僕自身の考えなんですが、都市型独立リーグも、地方の独立リーグも実はその、根本のところではそんなに変わりはないんじゃないかなと思うんですね。大事なのは おそらくその地元で、まあ、自分たちのものとして、支えてくれる人たちをどれだけ作れるかというところだと思うんで、それができれば、まあ、どういうところであれこれからも生き残っていけると僕はそういうふうに思ってます。
確かにそれはあると思います、はい、実際例えばアメリカと日本は土壌が違うって意見があるんですが、はいはい、私なども例えばアメリカでニューヨークとかで、はい、マイナーリーグの試合を見たことがあるんですね、はい、本当にマンハッタンと目と鼻の先みたいなところで球場があって、でそこに、まあ、フェリーで渡って球場があって見に行ったことがあるんですけど、そういうところのかなりのお客さんがたくさん来てるんですよね、うん、でそこと例えばニューヨークだったらニューヨークヤンキースがあってニューヨークメッツがあって、それ以外にそこの球団だけ出したら独立リーグの球団とか含めてニューヨークの人口だけでも5か6個ぐらいあるんですよね。でニューヨークメッツの傘下の同じリーグのマイナーリーグのチームがあるんですが、大体日本流に言うと6軍と言われるレベルなんですけど、そこのレベルでもかなりお客さんが来ている。でニューヨークの市の地下鉄で行ける、まあ、終点なんですけど、ブルックリンの端っこの方、まあ、端っこの方なんですけど、そこまで行ってもかなりお客さんが来ているっていうのを僕は見たことがあって、だからそれを考えると都市型独立リーグってかなり可能性があるんじゃないかなと僕は思うんですね。どれだけ地元の人たちがうまく応援してあげられるか、そこにかかってくるかなと思うんですよね。
やっぱ関西独立、まあ、昨年は大和サムライレッズっていうチームの、
はい、
まあ、ボランティアスタッフとして一応1年間やらせてもらったんですけど、やっぱりいかに地域に密着するかっていうのが課題 で地域のお客さんをどうやって球場に来てもらうかっていうのが一番の課題だったんですけどね。そこは一番難しいところでもあります、正直1年間やらせてもらって。
誰かの、まあ、これ Facebook の選手、関西独立リーグの選手の写真で見た、大和サムライレッズの写真で、はい、の方の写真で見たんですけど、はい、商店会の会長さんが大和サムライレッズの帽子をかぶってたって話を、
そうですね、三条通り の、うん、商店街のね、理事長さんが帽子かぶってテレビに出てくれて、はい、そういうことがありましたね、
は
い、
それはすごく嬉しかったです。
いやそれびっくりしましたね。僕ちょっと聞いてなかったんで、たまたまカラコリテレビで見てて、それで大和サムライズの帽子が出てきて、と思って、もう嬉しかったですね。
やはりそれは本当に醍醐味ですよね。
そうですね、はい、もっとメディアにねちょっと映るっていうのはやっぱりなかなか監督はちょっとねメディアに映る機会があまりないんで、もっともっとこういう機会が増えたらなって思ってましたね、はい、
これから、まあ、実際今日花園を来て感じたんですけど、まあ、さっき突然の試合、私も来る予定だった日、豊中だとずっと思ってて、はい、森田さんから連絡をいただいて、はい、それも来る予定の2日ほど前に聞いた形でしたから、ね、えっと思って驚いて、はい、慌てて花園セントラルスタジアムの場所をチェックして、はい、で今日来たんですが、はい、もっと少ないかなと思ったら意外に人が来てたのがびっくりしましたね。突然こういう風に試合が変わってもこれだけ熱心な人たちがいるっていうのを、
ね、
かなりの、まあ、有料入場者数がいたんじゃないかと思いますけど、でそこに例えば選手がいて、で選手が身近に結構触れ合ってる姿が 印象的でしたね。
まあ、まあ、独立リーグの魅力はやっぱ一番そこじゃないですか、ね、選手と近いっていうのは、
そうですね、
結構魅力だと思いますね。
かなりあの選手と近い距離、まあ、実際選手が最後お見送りをしてくる、まあ、どの独立リーグのホームチームだったら必ず並んでありがとうございましたって形でありますけど、あれは本当に魅力的ですよね。
そうですね、ファンとしてはやっぱ嬉しいですよね。
それはもちろんそうですよね。そこで選手の名前を覚えていったり、そうですね、と、まあ、そこでやっぱり親近感も出てきますし、はい、そういう選手がさらに前の BB にさらに上がっていったというのと、まあ、実際監督の場合、まあ大阪の岸がそうですし、はい、あるいはオリックスですと深江もいますし、という形でやっぱりそういう選手を見るとやっぱり思い入れが全然違いますからね。
そうですね、岸投手とか、私東京の千葉に住んでるので、あの読売ジャイアンツで先発した試合とかで何度か見たことがあるんですけど、おーって形でやっぱり力が入りますよね。監督で見た選手だ、これは本当に私にとっても嬉しいですし、やっぱり独立リーグとかそういうレベルで見た選手が活躍しているっていうのは、そうやってありがとうございましたとか言ってくれる選手が、うん、プロで活躍してくれるっていうのは本当に醍醐味です
ね。球場行ってね、その球場行った時に岸選手がパッとこっちの方に気づいてくれて挨拶してくれたら、もうほんま嬉しいですからね。
そうですね、
みんな周りのファンもあれ誰やろうと思うしね、うんうん、
で今日も先ほどある選手が森田さんのところに来てましたね。元選手だった方が挨拶、あのビシッと決めた格好の方がいらっしゃってて、ね、あれどこの方だろうと思ってたんですけど、後で聞いたら元エースピッチャーだよって話をされてましたね。
今ちょっとあの滋賀県の方でカナフレックスという会社の方で働いてて、そこであの軟式野球部を作るということで、本気の軟式野球部で今チーム作りをしている最中で、まあ、今度もうなんか大会があるということで、はい、あの寄せ集めのチームにはなるけどとりあえず参加しますということで、また、ね、独立リーグやめて、また新たなセカンドキャリアとして一応あのそれが目的であの作ったっていう野球チームらしいんで、まあ何し、まあ、大和の選手なんでね、元だからやっぱ何かしら協力はできることはしてあげたいなと思って、いろいろあの滋賀の会社の方とかあの紹介したりとかしてます、
はい、そういうギブアンドテイクの関係ができるというのは非常にあり、ね、いいですよ ね、 いいですね、はい、実際今までだったらどこかで寸断されていて、ね、壁があっ て、 ってやっぱり僕らから例えばこういうの持ってても紹介ができないってことはもどかしかもさもあったし、ちょっと残念な気持ちがあったりとか、
辞めたらそこで終わりじゃなくて、はい、これからももう辞めてからもずっと、まあ、何かしら、ね、一緒に頑張った選手だからできることはやってあげたいなと思ってます、
はい、今まで日本の社会っていうのはどちらかというとこれをやってる専門の人は、うん、まあ、持ち家持ち家じゃないけど、うん、まあまあ、そこの部分に関しては近いれないにしても、うん、それ以外の例えば私生活においても、うん、例えばそこに触れちゃいけないっていうの結構ありましたよね。例えばせっかくだからこれ紹介してあげたいの、まあ、うん、本人にとって役に立つか役に立たないかは分からないにしても、うん、実際そういうことって今まではなんて分かれていてみたいなのはありましたよね。
そうですよね、例えばプロ野球の選手だったらずっとこう野球に取り組んで、まあ、それはそれでいいことだと思うんですけれども、はいはい、ずっとこう打ち込んでばかりで、でいざまあ、いろんな理由で戦力外になったり引退してしまってさあどうしようっていう例が結構あったと思うんですよ ね、
そうですね、
だからそういう意味では、今のセカンドキャリアというのを あらかじめ真剣に取り組んでおくっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですよね、うん、
その素晴らしい試みができているっていうのが僕はいいと思うんです。でまして都市部の場合ですと、うん、雇用機会っていうのはかなりあると思うんですよね、うん、まあ、大阪に限らず名古屋東京首都圏、うん、いろんな産業があるわけですよ ね、 でそういうところでじゃあ俺のとこ来ないかって話とかできることもできるし、じゃあ俺こういうとこ勤めてるからこういう取引先でこういうとこがあるからどうっていう話とか触れやすいですよね、
うん、実際そうだと思いますし、だからまあ取り組みがものすごく大事になるというのはあります。ただ それとひょっとしたら矛盾する話にこれはなるかもしれないんですけれども、だからこそどこかでこう次のキャリアに進まないといけないというシーンがどんな選手でも絶対出てくるんで、だからこそ独立リーグであれ NPB であれ、プロで、という、名前の肩書きのつく時に輝いてほしいなっていう思いはあるんですよ。だから、監督の場合はどうしてもこうエイリーの、団体かどうかっていう、その辺難しい、意見もあるかもしれませんし、でもそれでもやっぱり応援する人がいて、その中でプレーできる環境があるわけですから、その中でせめてプレーできる間は思いっきり輝いてくれて、そしてそれを糧にして次に進んでくれると嬉しいなというのは僕はスタンドで見てていつも思ってます。
全くその通りですと思います、
野球ラジオ第8回関西独立について取り上げておりますが、ここでですね、少しですね、野球選手とセカンドキャリアという話題がありまして、それについて語ってまいります。どうぞお楽しみください。
野球選手、どのスポーツ選手でもそうなんですが、必ず引退という日が来ます、体力の衰え、いろいろな理由があると思います、プロスポーツの選手、どの世界でもあることなんですが、その衰えてやめた後、ここで通常のいろんな人と触れ合ってたって経験がかなり役に立つんじゃないかなと思うんですよね。で、例えば関西独立リーグ、四国アイランドリーグ、BC リーグ、3つともそうな、僕3つとも今年回ったんですけど、3つとも行われている一つの光景に必ず選手の見送りというのがありますね、これはもうずっと続いている光景だと思うんですね。で、その選手とファンが触れ合うっていう光景っていうのは、ファンの側も独立リーグを特に見たことない人にとっては本当に新鮮にすると思うんですよね。
そうですね、
それはいかがですか。
そうですね、やっぱり僕ら阪神とかの2軍の試合よく見に行ってたんですけど、打球音とかそういうのはやっぱ声援とかがない分聞こえやすくてすごいいいなと思ってたんですけど、もうそこまでなんですよね。やっぱり近くで見れるけど触れ合うことはできないっていうのがあって、で独立リーグっていうのはやっぱり近くで見れるし触れ合うこともできるし、で気軽に話すこともできるし、試合中は別ですけど、で終わった後に見送りがあって、でそこでサインもらったりとかいろんな話したりとかできるんで、そこは本当にいいところだと思いますね。
ただ本当のことを言うと最初は緊張したんですよね。最初に一番最初に見送りが、僕の最初に経験したのはおそらく2009年の時だったと思います。当時のビリケンズの、試合が終わって、そして、スタンドから、降りていこうと思ったら、ちょうど出口のところに村上監督以下、ね、コーチから選手がずらーっと並んでて、あれは本当に最初は本当にびっくりしました。で、というのもやっぱり選手っていうのはやっぱり自分たちにできないプレーが当然できるわけですから、言ったらある意味やっぱり雲の上の存在なんですよ。それが独立リーグであろうが、NPB であろうが、メジャーであろうが、でそれが目の前でずらっとこう自分たちを見送りに来てるっていうのはものすごいことで、あれは最初は本当にびっくりしました。だけどいろいろその後、見送りもそうですし、スタンド等でいろんな選手を見ているうちに、すごい人たちであることはもちろんそうなんだけれども、でもやっぱり彼らも人間で、喜びもすれば怒りもするし悲しみもするし、いろんな面があってというのが見えてくるようになって、それでだいぶ、慣れるというのは失礼な言い方かもしれませんけれども、なってきましたね。だからそういう意味ではものすごく今でも新鮮な部分はありますし、非常にいい経験だと本当に思ってます。だいぶ慣れたのは事実ですけれども、でも素晴らしいことだなと今でも思ってます。
監督も一緒に並ぶっていうのはね、ちょっと
ですよね、
異例ではないですけど、独立リーグの中では異例ではないですけど、やっぱりね、すごい大きい存在なんで、存在感はありますよね。
そうですね、特に村上監督の場合は、そのビリケンズの場合も含めて、やっぱりものすごくチームに対する思い入れがあるんだな、村上監督、石毛コーチ、西浦コーチ、平下コーチもそうでしょうけど、 まあ、だからこそビリケンズが、まあ、あのものすごく不幸な形で、まあ、亡くなってしまったんですけれども、うん、06という、まあ、新しい大阪のチームができたんだなっていう、それは本当に思ってます。でそこにはあの本当に感謝してるんですね。僕は今は、まあ、大阪に住んでいて、で、だからこそ、まあ、ビリケンズの頃はあの本当にまあ、監督から JFBL の頃から見ていて、スタンドとの一体感というのはものすごくあったチームですから、でそれがまあなくなってしまって本当にどうしようかなって、その次の年はもうどうしていいか分からない状態ではあったんですよね。それをこうね再びまあ東大阪にチーム作ってくれたっていうのは本当にまあどうしても遠くはなりましたけれども、住之江と比べると、でもやっぱりものすごく嬉しいしありがたいし感謝している気持ちは本当にあるんです。
あのゴールドビリケンズがああいう不幸な形で亡くなって、でその後06ブルースを立ち上げようと思いっていうのがやはりあったと思うんですね。でそこの思いっていうのはやはり初期の思いっていうのは何があったんでしょうか。
やっぱり、まあ、その最後の終わり方がね、あの球団としての終わり方もね、ちょっとあんまりいい形で終われなかった。でどうしても、まあ、辞める選手もいたし、社会人に行く選手もいたし、ね、アイランドリーグに行く選手もいたし、その中で一人だけ、ね、長峰君が残って、僕は監督の下で野球をやりたいというふうな、その一つの思いで、もう残って、でそれを、まあ、村上監督は何とかしたい何とかしたいという思いがあって、それでまあ僕らスタッフやってたもんが、まあ話し合っていろいろ何かできることないかという形でやっていこうっていう形でずっと話し合いを毎週土曜日ぐらいに話し合いしてて、で進んでいったんですよね。やっぱり長峰君の一人の思いが強かったっていうのがあったと思いますね。
ある意味一選手が動かしたチーム。
そうですね、そうだと思ってます。
それが06ブルースにつながって今の対戦につながってるわけですよ ね。
そうですね。
実際私も今日、まあ、先ほどの話の繰り返しになってしまうんですが、これだけの人たちが、まあ、実際100人、まあ、弱かもしれないですけど来てたっていう厳然たる事実、これは僕はすごくある意味いい意味でショックを受けましたね。
あ、
え今日ここなのって感じで突然変わって、だいたい試合が、まあ、例えば雨で潰れて翌日になりましたっていうことは、まあ、どの世界でも野球どのレベルでもある話ですけど、それそうじゃなくて試合会場がその日あるのに急遽変わりましたとかいうのは、と思って言ってたんですけど、その割にはかなり人が来てたって、100人弱であっても来てたっていうのは僕はちょっといい意味で衝撃を受けましたね。なおかつお店もさっと来てたっていうのが、中のあの唐揚げ屋さん美味しかったんですけど、まあそれは余談ですけど、それはあの監督が少しずつ、まあ、5シーズン続いてきた証拠、証ではないかなと思うんですよね。
06ブルーズは特にあの東大阪の、ね、あの町のサイトがあるんですけど、
はい、
そこが結構協力的にやってくれてて、でいろいろその設営も手伝ってもらったりしてるみたいなんで、まあ、東大阪の地元の商店街とかその、ね、地元のメディアが協力してくれるっていうのは本当にいいことだと思うんで、
そうですね、
それが一番いい形だと思うんで、やっぱり一緒にその、ね、地元の企業と一緒になってやっぱり作り上げていくっていうチームっていうのは、それが一番いいですね。
これからの時代っていうのは一つのところに頼るっていうのはその企業にとっても大変、まあ、成功すればいいんですけど、大変なことだっていうのはもうこれはもう身に染みてよくわかることなんですね。ただ小さい企業、まあ、中ぐらいの企業、まあ、大きい企業たくさんありますけど、がそれが一つの目標に固まればかなりの力を発揮する。
そうですね、
それがこの今の世の中になってきてるんじゃないかなと思うんですよ ね。
ね、
それが一つの形として、まあ、監督の例えば06ブツルスを応援しましょうってことにつながってるんで、ね、かもしれませんね。
そうですね、
まあ、そういう意味では東大阪という、まあ、町工場、まあ、あの小さいところも中ぐらいのところもいろんなところが集まりながらも、まあ、それで例えばそれこそこう人工衛星あの一発打ち上げたりとか、そういう形でその まとまれる、まとまる実績があるっていうフィールドを見つけたのは06の一番大きな、成果だと思うんですね。それで一つお聞きしたいんですけれども、もともと東大阪にこう拠点を置こうっていう話が出たきっかけというのは何なんですか？
きっかけはね、やっぱりその、まあ、言うてあったロケットの話、うん、東大阪からロケットを打ち上げようっていう、ね、うん、夢のある話、うん、はい、そこに絡んでやっぱり夢のある、ね、うん、場所ということで、うんうん、で06ブルーズはNPB っていう夢に向かってっていう思いで作った球団だと思います。
ロケットが06ブルーズにつながったんですね。ある意味いろいろなところの夢がつながってできた球団ですね。
夢っていうところがやっぱり村上監督も熱く語っているところでもありますね、うん、
それは素晴らしいことですよ ね、 うね。どうしても今の世の中の場合、お金とか それとか現実とかいう話になってしまうんですけど、なかなか夢っていうのを語れない、それが今の現実ところですよね。そこを夢を形にしていくっていうのがすごいですよね。その長峰さんの話にしてもそうですし、村上監督の話もそうだし、ロケットっていう話もそうですよね。いい話聞かせてもらいますわ。
森田さんといえばですね、実はですね、大和サムライレッズ、去年2012年度なんですが、関西独立リーグに存在しましたチームでございます。こちらの方に深く関わっていました。そこでですね、大和サムライレッズに関しまして、ちょっといくつか森田さんに語っていただこうと思いまして、コーナーを作ってみました。どうぞお楽しみください。
野球ラジオ第1回目2回目でですね、瀬尾さんが出ていただきました。瀬尾さんが去年所属していたのは大和サムライレッズという関西独立リーグのチームでした。森田さんは関西独立リーグの大和サムライレッズにも関わっていたそうですね。
そうですね。まあ、06ブルーズの立ち上げでずっと関わって、ちょっといろいろありまして、大和の方がちょっと、人が足りない、どうしても手伝ってほしいっていう依頼がありまして、そんなに深く関わるつもりはなかったんですけど、まあ、お手伝い程度でいいかなっていう考えで、まあ、始めたのがきっかけなんですけど、どっぷり使ってしまいましたね。はい。
どのぐらい使ったんですか？
いや、もう首ぐらいまで使われましたね、本当に。
1年間首まで使ってる話でしょうか？もう
まさかここまで深く関わるとは思わなかったですね。もうブログだけ更新、球団のブログだけ更新しとこうかなっていう、それぐらいのあれのつもりで、じゃあお手伝いしますよっていう話にしたんですけど、まあ実際蓋を開けると人がいないという、運営する人手がいないという、本当に大変なことになって、まあそうもいかずにどっぷり浸かることになりましたね。はい。
実際じゃあそうしますと、まあ運営面、はい、目立つところでいきますと、例えばチケットのも販売もぎりの部分から、そうですね、あとはまあ目立たないところですと、営業面ですとか、
そうですね、
そういうところも全部協力
して、まあ、営業面でいうと、僕らは、まあ、実際住んでるのが、ね、豊中の方だったんで、そこから奈良に行くっていうと結構距離があって、
はい、
なかなか普段も僕ら仕事してる人間しかいなかったんで、スタッフも、だからなかなかスタッフが営業に行くっていうのはできなくて、まあ、それが一番ちょっと1年で潰れた原因の一つでもあるんですけど、はあ、
それでも例えば実際選手なんかのレベルでも、野球ラジオ出ていた瀬尾さんは盗塁王とか獲得しましたよね。
瀬尾はちょっと、途中から入ったんですけど、本当に守備も良くて、頭のいいプレーヤーだったんで、本当に来て守備力は本当に安定しましたよね。はい、
その選手をまあ支える立場でこうあったわけですね。
はい、
いろいろ思い出があったと思うんですが、はい、どんな思い出がありましたか？大和サムライレッズに関しまして、
大和はいつも前期も後期も確か3位やったかな、 3位やったんですけど、いい時は本当にいいチームなんですね。悪い時は本当に打てなくて、もうどないなっとんねんっていうようなチームやったんですけど、でもね、ある一時からちょっと、まあ、タコボ選手というね、今アメリカで独立リーグでプレーしてる選手なんですけど、その子が来てからやっぱりね、野球の厳しさっていうものを多分チームの中で伝えていったんだと思うんですけど、意識が変わりましたね。はい、そこからちょっと一時快進撃をした時期があったんで、その時期が一番やっぱ楽しかったですね。はい、
他にも例えば松尾選手とか。
そうですね、松尾選手ね、はい、
ね、どういうんですかね、ジムの社長をされている傍らで、
そうですね、ジムの経営されている傍らで、どんだけ年、ね、35歳6歳になってもちゃんとトレーニングしていればちゃんとプレーできるんだっていうのを見せてくれて、本当にすごい活躍してくれてましたね。はい、
確か1試合目か2試合目で大きいホームランを、
そうですね、はい、ホームラン、
いくらなんでも独立リーグレベルでも、
そうですね、
でもあっても1試合目か2試合目で復帰して数年ブランクありますよ。そうです
ね、結構ブランクあったんだけどね、
はい、それでホームラン飛ばすっていうのは、
そうですね、盗塁もしてましたしね、
ないですよね。はい、でその話を瀬尾さんか誰かにした時に、はい、竹村さん何言ってんですか、あの人は東京ドームの最上段まで飛ばした人なんですよとか言われて、
そうですね、まあ、例えばそんなね選手も入ってきて本当になんかいけるんじゃないかっていうところまで本当に行きましたんでね、あの時の雰囲気は本当に良かったですね。諦めない、最後まで諦めないっていう、結構いい試合もしてましたんで、はい、
その大和侍ってやっぱり外部からいろんな選手が、まあ、いろんな形で関わってくることによって活性化していったという典型的なチームでしょうか。
そうですね、本当に大和はそういうチームだったと思いますよ。から来た選手が本当にいい活躍をしてくれて、いい風に変えてくれましたね。
じゃあいいチームだから、まあちょっと甲府町の波はかなり極端だったとしても、
そうですね、
はい、じゃあ監督やられた方はかなり大変、
そうですね、田中さんも本当に頭抱えてましたね。は
そういうチームでいろいろ協力されてたわけですね。
そうですね、まあ、ベンチの横から、まあ、写真も撮ってブログとかでアップしてたんで、ベンチのそばからずっと見てて、本当に野球選手っていいなっていう思いで、プロに行ってほしいなっていう思う、もうその思いただ一つだけですね、誰かプロに行ってくれっていう思いで見てましたね。はい、
実際その後もまたプレーしてですね、今日もゼロオークブズの選手とかでもいらっしゃいましたね。
そうですね、まあ、球団がね潰れてしまって、まあ休部状態ということで、2013年のシーズンには参加できなかったんですけど、まあ、今結局まあ大和の今の現状でいうと、もう解散したっていうことになって、もう7月の今月に、7月中に、ちょっと解散の手続き入ることになって、まあ、選手たちに本当に申し訳ない思いで、なんとか大和で野球を続けさせてあげたかったなっていう思いはあったんですけど、やっぱりちょっと営業とかそういうね、人手不足っていうのがやっぱり一番あって、まあ、ボランティアで経営するのはちょっとね、やっぱ難しいもんがあるなっていう痛感しましたね。はあ、でもまあ半分以上の選手はね、引退という形で、辞めてしまった選手が多いんですけど、まあ、そんな中でも最後まで残って野球を続けたいっていう出た子たちはなんとかね、続けれるように今も続けているんで、これは良かったなと思って、まあ、今後も何か相談を受けたら絶対相談に乗って一緒に何かしてあげたらなという思いがありますね。
ありがとうございました。
野球ラジオ第8回いかがでしたでしょうか。今後も独立リーグも話題にしていきたいと考えております。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。